楽しみ。ボドゲ会終わりの楽しみですね。持ってきてくれ
ああ。
た人も、ボドゲウボンゴを見守る。
大抵入
今
ら
で
ない。
もあの箱にどんだけ入るんやっ
あ、
て。
そう、そう、行きは入ったのに、帰り
もう
に
入ら
入らないっていう、なんか
な
七
んでや
不思議
ろ
みたいな、
ね。
あ
なんで
る
や
よ
ろ
な。
な。
あるある。
どうやって入れたやろな、
え、こ
こ
れ、
れで。
どうやって入ってたの？嘘だろってなる。行きの自分に感動するよな。はい、始まりました、ホラボト。今回は後ろ向きラジオでございます。よいしょ。
だだ
だ後ろ後ろ後ろ
ということで、今回もお送りしますパーソナリティは私モミ、そして
イカです。
ヘルニアからのトラベです。
お、さらに今回はお二方来ていらっしゃいます。どうぞ。
はい、あられです。
あ、あられちゃんや、ジェリージェリーで、とうとう、昇格したという、あられちゃんじゃないですか。
そんな噂まで言ってます？
昇格か。
昇格ですよ。もうだから、あられに逆らうと、これは、白坂に逆らうのと一緒になるらしいですからね。
そんなことない。
試してみようかな。
メリットないや。
終わり者知らず。
はい、今回もよろしくお願いします。そして、
はい、名古屋の引きこもりボードゲーマー、ナフタレンです。
ナフタレンや、久々ですね、ナフタレンさん。
何年前だったかな。
ナフタレンさんね、今回で3回目かな、出演は。最後に出ていただいたのは、多分エッセンシュピールで収録した時ですかね。
2016年です。
そうですね、2016年に。
20年前。
一緒に行きましたからね。そんなナフタレンもね、今では愛知で引きこもって、
持って、じゃあボドゲしか趣味がない分。
そうね。うん。で、ブログはね、ほんと、毎週更新？
ブログだけはもう、2013年ぐらいからずっと続けてるけど、
すごい。
あんま読んでる人もいないんだよね。
いやいや、何言ってんすか？私、毎日チェックしに行ってますよ。
ありがとうございます。
すごい。
ブログ名は何ですか？
ボドゲ色ノスタルジー。
そう、ボドゲ色ノスタルジーって言ってね、これがめちゃめちゃおもろいブログで、皆さん見てない方ぜひね、チェックしていただきたいんですけど、このまだ日本に入ってないゲームとか、もしくは駿河屋さんでも格安で売ってるような、誰も知らないようなゲームとかをひたすらゲーム会に持ってって、ナフタレン氏が遊んでは叩きまくってるんですよ。
叩いてる。
ちゃんと面白くないものは面白くないって言ってるし、面白いものは面白いって言ってる。もう信用に値する。
めっちゃありがたい。
素晴らしいブログで。だから私はね、そこで見て、気に入ったやつをメモしといて、で、日本語版が出るときに、あ、これナフタレン氏が言ってたやつや、とかね。
うん、
まあそういった形で、うん、っていうので、もうめっちゃおもろい。あとなんか知らんけど、ナフタレンさんが毎回ラーメン食ってんのね、ブログの中でね。
ラーメン美味しいです。
あの、ちょっとあの、ちゃんと、ちゃんと引きこもりの声のトーンやな。
いやー、すごい。これすごいぞ。
収録にテンション上げることもなく、ちゃんと引きこもりのトーンで来るな。おもろいの
ー。どうりで。
ラーメン食い続けて、体壊してないんですか？
そう。体調悪い。
体調ずっと悪い。体調うっすらね。まあでも、生前のね、イカさんも言ってましたからね。
そうよ。
死んで。
一回死んでるから。
まあ、やめてよ、ラーメンの雰囲気が嫌。
あられちゃんもめっちゃ食うしね。
めっちゃ食う。
好きやもん
な。今、京子と一緒に、大盛りやめよう月間やってて。う
ん、あ、これ大事よ、そう。大盛りってね、うん、30代までしか食べれないのよ。もう40代になったらもう大盛り食べただけで、その場でおしっことうんこ出ますからね。
出る出る。
まあ、そんなね、ナフタレンさんと、アラレちゃんを今回お呼びしたのはですね、今回の収録のテーマがですね、ボドゲの持ち運びということで、
うんうん、
皆さんが、どうやってね、そのボードゲームを持ち運んでね、で、ゲーム会に参加してるのかとかね、まあ、特に都心とか都会の方は、まあ、電車とか、もう大変ですから、まあ、そういったところの苦労とか工夫を聞いてみたいなと思っているわけですよ。う
ん。ですよ。
ですよ、ですよ。とはいえ、まずはね、このコーナーからなんですけれども、うん、最近あった出来事を教えてくださいのコーナーでございます。まあ、これを超えないとね、テーマには入れないですから。
おお、うん。
はい、最近あった出来事を教えてください。
あ、じゃあ、まあ、はい。
お、
一応言っときましょうか。
田辺さん、なんかあったわけですね。
僕がっていうか、私、コロコロ堂ってお店で一応、一スタッフとして働いてるんですけども、
おうおう
先日、秋葉原店がリニューアルオープンいたしまして、
おめでとうございます。
これはめでたいよ。だって一回閉じましたもんね。
そうなんですよ。ご存知ない方もいらっしゃるかと思ったんですけど、秋葉原って元々のやつって、その契約期間実は決まってて。
ああ、なるほどね。
何年か経ったら出てってねっていうような感じで、実はそういう契約だったんで、まあ、満期になったので、じゃあ移転しなきゃなっていうことで、実は去年バタバタしてたっていうのがあったんですけど、無事決まりまして、そして無事オープンまでこぎつけたという感じになってます。
おめでとうございます。
お
めでとうございます。
で、僕は秋葉原店に移転になりました。
あれ、じゃあ今後、田辺のゲーム会はどこでやるの？
は、広さ的に御徒町を続行します。
ああ、そうなのね。ああ、それはできるのね。うん、
まあでも、お店は基本的に秋葉原勤務になるので。
うん、なんかあれらしいな。棚もすごい特徴的な。
あ、そうそうそうそう。真ん中に棚1個ドン終わりみたいな感じです。
おー、すげー。
結構すごくって、本当にその真ん中に円柱みたいな感じで棚が1個あって、もうそれだけなんですよ。他はもう棚一切なくて。
わ
ー。で、これ全部収まるんかなと思ったんですけど、意外と収まって。うん、なんで、秋葉原店の元々あったゲームはもう全部その棚に集約されてて、まだちょっと余裕あるぐらい。
あ、そうなんや。
うん。
じゃああれだね。こう、やっぱついね、本店に行こうとする方も多いでしょうけど、ぜひ、秋葉原店、まあ支えていくのはファンの皆さんですから。
うん、お願いします。秋葉原まっすぐなんで、もしくは神田からもちょっと近くなってるんで。
おお。
お、どっちからも来れる。
むしろ神田の方がちょっと近い。
これは楽しみですね。また足を運ばせていただきますよ。
お願いします。
じゃあ僕はあれですわ。すごい後ろ向きな話してもいいですか？
あ、やった。イカさんも何かあるんですか？最近あった出来事。
今日の出来事なんですけど。
うん。
私、働いておりましたが。
あ！おうおう、なんかあれですよね、はい。派遣雇用に入りましたよね。
うん。派遣切りを食らいました。
早く。
嘘だろ。早すぎない。え、ね、切られた
ん？どんぐらい？
今日聞きまして。
今日聞いたんや。
ほやほやです。
グロすぎるだろ。
ほやほやのほやほや。
50でこれは、日本社会やばいだろ。
役に立たないようだ。
うわぁ、ようだや。
立たないようだ。
そう。これはえぐいですね。
立ってきないようだ。
ちょっとショックじゃないですか。すいません。こんな飲みたい日に収録なんか入れちゃって申し訳ないんですけど。
いや、逆に飲んだらしんどい。
マジか。
5月の頭から、暇です。
あ、暇なんや。あ、みんな遊んだって。あれ、じゃあ4月末までは仕事あるの？
そう、
ええ
ー、ゴーデンウィークのど真ん中で、あってならないといけない。
悲しすぎる。いや、めでたい話と辛い話が両方来ましたね。寒暖差がすごいよ。ちょっと。なんかもうダイモスの必殺技みたいやな。
東証ダイモス。
東証ダイモスの、冷たいのあとあったかいみたいな、死ぬみたいな。
そう。
人
生が今、紆余曲折しております。
うわー、まあまあでも私たちいますから、一緒に遊びましょう。ね。ゴールデンウィークは田辺さんたちがうちに泊まりに来ますからね。
待ってるで。
じゃあ、自転車で行きます。
痩せちゃう。痩せちゃうよ。
捕まるしね。
はい、ということで、いろいろとね、お話出ましたけれども。
けれども。
まあ、ここからね。本題に入っていきますよ、ナフタレンさん。もう、ピクリとも笑ってないですからね。ピクリとも。
仕方ない。
でもこれ、中では笑ってますから、ナフタレンの中にいるちっちゃい本人は、めちゃめちゃ腹抱えて笑ってますから、ケケケおもろいの言うてますから。何も喋らん。何も喋らへん。
鶴ヶ谷見てます。
いやいやいやいや、収録に集中しろや。
色骨屋の審査員みたいな。
確かにね。色骨の審査員、笑わないでね。自分が映ってるとは思ってないからね。はい。では、ここから始めていきます。ボトゲの持ち運びについて語ろう！
語ろう！
語ろう！
ということで、冒頭でもね、説明しましたけれども、皆さんどうやってボードゲームを運んでるのかということですよ。
うん。
はい。
ま、そもそもですよ。そもそもなぜボードゲームを私たちはわざわざ持っていくのか。
そっから。
いや、そっからでしょ。ね、今回、あられちゃんはね、持っていかないぜとして、出ていただいてるわけですよ。
はい、ああ。遊ばせてもらってるぜとして。
いや、そうですよ。もう、これはね、親に感謝してください。あなたの顔がイケてるからね、みんなが。あられちゃんに遊んでもらおう、遊んでもらおう、言うて。
いや、偶然その場にいてね、本当に助かります。
遊ばせてもらいます。いや、それでも盛り上げますからね、あられちゃんはね。精一杯ね。
素晴らしい。
本当に嬉しい。
うん。はい、じゃあ、田辺くん、なんで持っていくの？その、わざわざたくさん。
遊びたいゲームがいっぱいあるから。
なるほど。それだけ新作を買うということですか？
そうですね。しょっちゅう出ては買って、出ては買ってなんで、
うん。
遊びたいゲームが山ほどあるし、で、買いに行ってそのゲームが遊べるとは限らないので、ってなったら、まあ、とりあえず持ってって遊んでほしいし、
う
ん、
なるほど。
これ、あの人にやってほしいな、みたいなゲームも結構あるんで。
わかるわ。わかる。もう人選んで買ってるとこまであるもんな、これ。
ありますあります。
すご
っ。だ回によって一応見るっすよ。誰がいんのかな今回は必ず見るようにはしてて。
うんうんうん、
あ、この人とこの人おるんやったら、まあこれワンチャン勝ちそうやな、みたいなんで、選んだりは結構しますね。
うん、いやじゃあやっぱそういうゲームを消化したいというところですね。はい。
そうですね。
ナフタレーンさんどうなんですか、なんでわざわざあんな大量に持っていくんですか、持っていく理由。
まあ自分がやりたいゲームはもちろんですけど、まあ人数と時間に調子が合うようにですね。5人空いてて、あと30分くらいで帰る人がいるなら、その5人用30分出せるように。
ああ、なるほどね。自分、このコース料理的なもので考えて、で、この時間にこれ、この時間にこれってちゃんと献立を変えれるようにするためにゲームを持っていくと。
保険ですね。
いや、めっちゃわかる。確かにそうなんですよね。誰かが持ってきてるゲームを遊ばせてもらうのって、まあ、結構その、ね、自分で持っていかなくても一応時間は潰せますけど、やっぱ臨機応変にはいかないから、ついこうインターバルが空いちゃって、なんか、その時間もったいないな、みたいなあるから、やっぱ持っていきたいっていう、これわかるな
ぁ、うん。すごい。
すごい。ま
あ、その結果、毎回溢れてどうしようかな、どれ抜こうかなっていうところから戦いが始まるんですけどね。
まあ、その時が楽しかったりするからね。カバンの中に入れるテトリスで、省いたり入れたりするっていうのはやっぱ前日の楽しみですよ。
あ、そうそうそう。
抜いたらカバンが一個増えてたり
とか。いや、あの、ほんともう、そんなんでカバン増やしてったらマジで、ムッキムキになるから。
それって自分の主催のボードゲーム会じゃなくても、それを考えて持っていくんですか？
もちろん。
まあ、自分もそうですね。他人のゲーム会の方が むしろ持ってってるかな。まあ、っていうのもやっぱそのゲーム会に来る新しい人とか、もしくは自分が知らない人たちっているじゃないですか。だから自分の回だったら知ってる人が来るんで、まあもうある程度どれぐらいのゲームでやればいいかわかるんですけど、その知らない人たちに対してのアプローチってもう本当玉数あればあるほど強いんで、それはやっぱたくさん行きますね。はい。イカさんどうなんですか？イカさん最近持ち運んでます？
四角いリュック買ってそこにブワーっと入れ、僕小箱が好きなんで。
お
それを大量には入れるんですけど、
お
う
お
う、このカバンをまるでゲームが入ってないかのように置くわけです。もし、なんか知らんけど、俺のチャンスが巡るまで待つんです。次のゲーム何しようかって、僕ちょっと持っては来てるんや
あるある。なるほどな。さすが後ろ向き。
持っては来てるよーって言って。
だから、当然、全くそのカバンを開けない時なんて、当然あり。
まあまあまあ、そうね。
半分はそうです。
これね、案外、ある人多いと思うな、リスナーの中にも。やっぱその、持ってきてることをアピールした時に、もし遊ばれなかったら、やっぱ悲しさと虚しさが漂ってしまうので、あたかも持ってきてないかのような、素振りを見せて、そして、みんな困った時に、おーよ、もう、持ってきてるよ。
まあ、
じゃねえよ。
いや、でもわかるわ。なんやろな、ボドゲ会じゃなくて、その友達の集まりで、普通にデジタルゲームをするみたいな会があるんですよ。
普通の集まりね。
普通の集まり。その時に、一応リュックに入れるんですけど、うん、自分からあんま言わないですよ、だから。
あー、偉い。偉いね。
これやるっつって、バーって自分からあんま出さなくて、ちょっと間が空いた時に、実はちょっとゲームちょろっとだけ持ってきたんやけど、 って言ってめっちゃ入ってるんですけどね。
本当はね。
うんうんうん。っていうのは、やっぱやる。
まあ、あんま推しが強すぎると逆効果の可能性ありますからね。
そうそうそう。
恐れないってなるから。
はい。なんか、20個ぐらい持っていって2個ぐらいだけ出すの。
愛おしい。もう。
愛おしくはないだろ。
何ですか、これ。もう、みんなに知ってほしいよ。
いやいや、心が弱いだけやから。
そうそうそう。
けどもう、僕今後あのカバンには大量に入ってるけど、ちょっとしか出さへんなって思われるから、ちょっと辛い。
確かにね。
そしたらみんなのバッグ、バッて全部あって、みんな、これ、こんだけ持ってきてるよって。
見て見てって。こいつ、カバーの中にコンドーム入れてる。
やめて
やめてよ
やめて
やめてよ勝手はダメでしょ。なるほどね。はい。まあ、そんなこんな皆さんのね、理由は分かりましたけれども。うん、まあ、これ、まあ、もう本題に入りたいとこですが、どんなカバンで行ってんねんと。まあ、さっきね、イカさんがその四角いカバンわざわざ買ったよみたいなありますけど、これのためにナフタレンさんを呼んだわけですから、これ。どんなカバン持って行ってるんですか、あなたは。
じゃあ、あの、カホンバッグという、あの、
そうやな。出たよ、これ。
何？
カホンバッグですよ。
なんだ？
え？
知らない。
知らないんや。これ見たら、ほんと、もう人間超えましたね、みたいな。
なんだ、うん、
あの、パーカッションの楽器ですね。
の、
人形のカバンがあって。
そうなのよね。
そうそうそうそう。
見たことあるね。
こういうね、今写真見せてますけど。
カホンは知らなくても、カバンは見たことある。
見たことある。
そうそうそう。本来入れるべきものをよく分かってないんやけど。
これ、だからあれですよね。ウーバーとかの形に近いんだけど、それの5倍ぐらいの超巨大セイントセイヤパックなんですよ。
うん。そう。
うわぁ。
もうクロスが入ってるごとく。
ブラックセイント。
ブラックセイントですよね。これをね、私マジでちゃんと見たあの、ナフタレンさんが初めてですよ。
うんうん、
で、一回そのエレベーターが一緒になったことがあるんですよ、ナフタレンさんとね。
うん、
で、そしたらあの、あまりにもカバンがでかすぎて、みんなギリギリの状態で、ね、ああ、何この人みたいな。せんまーってなったん
です。エレベーターあるあるです。
そう
運ぶ人エレベーターあるある。
いや、死体でも運んでんのかぐらい、でかいからね。もうあれ、ボードゲームのために買ったの？
そうです、そうです。
いくらしたの？
だいたい安いやつなんで1万前後ですけど。
あ、1万前後で買えるんや。
もう4代目ぐらいです
ね。4代目？壊れたって
こと？あの、カホンバッグ気になるんですけど、その、どれぐらいの耐久性、どれぐらい持つんかなっていうのは全然わかんなくて。
大体、まあ、変なことしなければ、数年は持ちますよ。
変なこと。
変なことしなければ。
あの、よっぽど重いもの詰めなきゃって感じ。
いやいや、あなたはよっぽど重いもの詰めてるでしょ。
逆にあのね、大箱が多いと軽いんですよ。
え？あー、そっかそっか、海外のね。
そうで詰めまくって、紙を詰めると、すごい重くなって、
はいはい。
肩のあたりが、ほつれ出すと、寿命ですね。
ほつれ出す。
熟練者？
さすが、カホン熟練者。俺聞いたことないよ。4台のカホン持ってるやつ。全部ボードゲーム、ズコーンって入れてるってこと？
カホンバッグいいところが、だいたい35センチ、35センチなんですよ。
ああ、はいはいはい。
ボードゲームの大箱って30センチ、30センチが。
ああ、確かに。
だいたい入る。
ちょうどいいや。
こう横にしたら、縦に8個ぐらい詰める。
8個!8 個絶対、やらんやろ、ゲーム界で。
大箱8個ってすごいな。
1日じゃ足り。
1日じゃ足りないな。これ毎回はほんと強烈だもんな。
カホンバッグ元祖ですか？
私でも誰かの見て、真似をした記憶があるんですけど。
そうなんや。
へぇー。どうしたのかと思って聞いたら、逆に私のやつを真似たって言われたんで、あ、違った。
へぇー、嘘やん怖っ都市伝説みたい。
あの頃、12年前ぐらいに、いっその、関東あたりでカホンバッグ使ってたのが、私と、ホームさんって方と、あと、下北のボドゲ会のイエローさん。
うわ、懐かしいメンツの名前。
がカホンバッグ使いでした。
カホンバッカーが。あ、そう、これね、イカさんあれなんですよ。あの、この、イカさん以外の今回の4人のメンツって、全員同じゲーム会行ってたんですよ。
おー、悔しい。
はい、もうコナミのね、その、柳川さんが主催されるゲーム会、まあ、いわゆるナスカ会っていうのがあって、で、そこの出身なんですよ、私たち。
はい。
うん、で、その会は、他にもあの、オゾンのキツネさんもそこですし、あと、まあ、声優の金村アスカもそうですし、
うん。
あと、有名どころで言うと、松丸くんもそうですね。 だからまあそういったまあ、いろんな今、ボードゲームとか、アナログ業界で頑張ってる人たちは、そこからこう、羽ばたいてった人たちなんですけど。
そうか、だから羽ばたけなかったんか、俺は。
そう、イカさん、いやいや、まあイカさんはイカさんで関西のね、まあそういった回もあったでしょうけど、まあ関東では、これが結構ね、もう14年とか前からもうすでにやってたんで、
うん。
もう長い期間やって、で、そこで私は、ナフタレーンさんと知り合ったし、
お
他にもね、そのボドバラのヤンさんもいて、で、うん、ヤンさんからポッドキャストっていうのがあってねって聞かされて、そういうのあるんだっていうので知ったし、いろいろとね、感銘を受けた場所だったんですけど、
懐かしい。
まあまあ、そんな中ですけど、おすすめのバッグも教えてほしいんですけど、まあ、カホンはまあおすすめ、まあまあ肩に自信がある人はまあおすすめとして、他なんかおすすめのバッグあります？
うん。
まあ私なんかはやっぱキャリーバッグですね、うん、キャリーケース、
うん。
私がいつも使ってるのはこれですね。
うん。おしゃバッグ。おしゃれ、は
い。オレンジのでっかいキャリーバッグで、まあ、コロコロ付きでガーッと引いてね、持っていくわけですけど。ね、で、まあ、それで入る個数も、まあ、大箱が2箱と、小箱が、まあ、12、3個入ったらもうパンパンって感じですかね。
うん。
うん。
まあ、これね、めっちゃ便利っちゃ便利なんですけど、やっぱ歩きがしんどいね。
というと？
いや、背負ってるとさ、まあ、一応疲れはするけど、うん、こう、自分の体と一緒に動くわけだけど、当然キャリーケースは、まあ、コロコロしてるわけだから、どっかに引っかかったりとか、段差とかでガンガンってなるのもなんか、ああ、もう、しんどいなとか、あと電車乗るときもわざわざ階段登るの大変とか。
わかる。
あれ
腕持ってかれるやつ。
そうなのよ。ほんであれやわ、ディアシュピールなんか4階にあるでしょ。もう毎回地獄だったもんね、あれ持ち上げるの。
あれ、うん、あ、思い出したわ。誰や、タカミンか。タカミンがいつか、うん、その、キャリーにゲーム入れてた時に、うん、なんか電車にキャリー挟まって、そのままも大気ぐらい。どうしようって、挟まった状態のキャリーに。
言ってたなぁ。
口炎上してたの。
炎上してた。
そういうのやめろ、みたいなね。
めっちゃ危ないやんけ。
まあまあまあ、あわや事故ですからね。
そうそうそう。
ええー、まあまあ、でもやっぱそういうキャリー組はいるわけですよ。
うん。
うん、
初期はキャリーバッグでしたね。
ああ、そうなんや。あ、カホンの前はそうだったんだね。
そうそうそう。
田辺さんはどうですか？こういうバッグがね、いいよ、みたいな。
多分、イカさんが言ってるのと同じ感じかな。前、ちょっと丸みのあるバッグ使ってたんですけど、
うん、
壊れちゃったんで、今もう長方形の
形。おーおーおー。あれ？もしかしてトップが筒状に開くやつ。
あ、そうそうそうそうそう、合ってる合ってる。
あるなー、でパカーって開くやつやろ。
あ、そうそうそうそう。
あれ便利よなー。
あれね、大箱、中箱がいい感じにスッて入るので。
うん、そやねー、めっちゃ入れやすいねんなー。一番足りてナップサック形式のやつ。昔、まあ、10年以上前って結構そういうバッグが主流でしたけど、こう、上すって開けなきゃいけないやつ、案外ね、入れづらいしね、引っかかるしね。
あ、そうそう、開かなくなるんですよ。
そう、開かなくなるから。まあ、ちょっとめんどくさいですけど、今はほんとね、あれやっぱノーパソとかいろいろ持ち運ぶ、そのビジネスマンのための形状でもあるんですけど、まあ、ああやって四角いものが入りやすいっていうのは、やっぱボードゲーマーには向いてますよね。
うん、
まあ大きさ的にあれぐらいがベストというか、移動が都内組は車でもない限りは電車なので。
なるほど。
じゃあそれで電車乗るってなった時にクソデカバッグはちょっと無理なんですよね。さすがに迷惑かかりすぎるんで。
あ、だからキャリーとかやらないの？
あ、そうそう。
あ、いやでもさ、リュックはリュックで、電車の中でこう他の人に当たるやん。
いや、そうだからちゃんとね、こう前にかけるとか。あと、網棚の上にちゃんと入れるとかね、うん、ちゃんとマナー守ってますよ。
あ、偉いねー。そうですね。まあ、しかも今はね、民度というか、まあ、ちょっと、他の方にね、こう、取られちゃったりとかも今は結構、横行してますからね。
いや、取るかな、あんな思いも。うわ、何これ、思ってや
る。そうやね、これね、まあ、カバン、こう、入り口っていうか、電車のドアの真横のカゴの上乗せとくやん。はい、ほんで、あ、そんなとこ置いといたら、出る人にバッて取られたら、大変やで、みたいなことを私もね、2、3回言われたことあるんですけど、
うん、
あれ持った瞬間多分下ろすと思うんですよね。重すぎて、うわー言うて、ズドーンって。
信じられないぐらい、ギチギチに入って重いんで。
あれほんま、ナルトのリーぐらい重たいですからね、バサーンなりますからね。 うん、見た目よりも重たくなるっていうのはボードゲームカバンあるあるですね。じゃあナップサックというか、あれはいないの？普通の手提げカバンの人はいないの？
トートバッグ。
そう、トートバッグとか。
あ、サブで使うときはあるっていうか、そうそうそう。そのリュックサックに収まりきらんかったちょっとしたやつを。
なるほどな。さっきナプタレンさんが言ってたやつやん。こと足りないときはさらに持っていくってやつでしょ？
あの、エッセンでもらったクイーンゲームズの。
ああ、でかいな、おい。しかも懐かしの、一緒にもらったやつ。ああ、まあでも手提げは、まあ持ち運びがしやすいっていうのが利点ですね。
うんうん。
もうさっと取り出せるし、さっと片方の方にね、かけて帰れるみたいなのがあるんで、で、もっと言うと私なんかはもう車で行くんで、車で行くときはそのキャリーとか、うん、まあでっかいリュックっていうよりはそういうもので持っていくぐらいの方がむしろドアトゥードアでやりやすいかなっていうのはありますね。
ああ、なるほどね。確かに。
はい。まあそんなね、みんなのおすすめバッグがわかりましたけど、あられちゃん的には今の聞いてどのバッグが一番素敵やなって思いました。
でもやっぱ、あの、真四角の背負ってきてくれる人いると、うん、おってなります。
でもさ、でも、ジェリカフェに多分あれできたらできんやろ。そんなことないの？
なんで全然持ち込み大丈夫ですか？
あ、そうですか。いや、でもめっちゃ、他のお客さんバーカーンってやっちゃう。で、グラスガッシャン、グラスガッシャン、ガッシャン。
とりあえず下ろせや。
酔ってるのでだんだんね、自分の間合いが分かってくるから。
あ、そうなんや。分かるわ、確かに。リュックさ。
君にはこの幅がいるって
やり続けるとだんだん幅分かるんだ。車幅と一緒なんだよな。
そうそうそうそう。
ギリギリ見る当たらないぐらいいけるみたいなところに、だんだん分かってくるっていう。
あるある。
そうだ、プロ？
はいはいはい。
いや、何すか？
あの、一時期、使われてて、すぐ廃れたカバンがあって。
あ、イカさんにも。おうおうおう。
イケアの青いカバン。
はい、あ、なやけ。
はいはいはい。
なんかあの、ビニールっぽい。
見たことある。
めっちゃでかい。
ブルーシート。
あるあるあるある。
入りはするんやけど、耐久性がなくて。
これもうあれやろ、ビニールシート。だから、花見の時の下に敷くビニールシートみたいなやつやろ。
そうそうそうそうそう。積載量とかは良かったんやけど、耐久性がただただなくて。
え、だってこれ280円とか書いてるよ。
それに入れるとバカ重たなるし、耐久性はないし、いろんな欠点があって、ちょっとも使ってたけど結構早いうちにやめたから。
いやまあそうね、これになってくるともう、ほんと一回で終わる場合もあるからな。というね。ということで、ちょっとここから語りたいのはですね、こういうのはやめといた方がいいよっていう話なんですけど、
うん、
まあ今みたいにやっぱりその、取っ手の部分ほつれちゃうような安物はやめとけっていうのはそうなんですよね。
うんうんうん。
だし、やっぱその、案外見た目おしゃれなカバンで行こうとすると入らないっていうのも、まあおすすめはしがたいかな。
ああ。あとあの、コンビニで売ってる、ビニールされた紙袋。
どういうこと？え？ビニールされた紙袋？あ、側に？
うん。
え？
え、それが使い勝手良かったんけど、濡れへんから。
う
ん、
あ、まあまあまあ、そうね。うんうん。防水の意味でつけてますよね。
けどまあ、それ、もう、重たいゲーム二つ入れたら、もうちょっと紐が。
あとあれよな、あの、
袋に紐いから。
隅っこの四角の部分からさ、微妙に破れていくよ。
そうそう破れていく
ほんで、結果中の箱に若干ダメージいって、後で後悔するってパターンね。まあまあ、コンビニは限界あるわな。それはそうやな。まあまあ、そういう安物で言ったらね、私も苦い思い出というか、もう、あわや救急車っていう状態があったんですけど、あの、キャリーバッグで、私今、オレンジのでかいやつ使ってるんですけど、その前、青いやつ使ってたんですよ。それはあの、大阪のヘップ5で買ったやつで、1万2000円ぐらいの中国製のやつなんですけど、それまあ、大きさに対してだいぶ安かったんで、しかも見た目可愛かったから、愛用してたんですけど、まあ、ある日その、10days games 行って、田中間さんと話して、いやー今日楽しかったなと思って、で、その三鷹の駅で帰りに、ホームで持ってたんですよ、キャリーケースを。コロコロせずにもう持ってたんですよ。一応取って部分あるから。で、持ってたら、バーンって言って、おう、なんやと思ったら、あの、カバンがそのまま下にドスーンって落ちて、で、取っ手が取れてたんですね。あまりにもボードゲームが重すぎて、その取っ テとカバンがバチーンってパージされたんですけど、その時に金具が指をスパーンっていって、パカーつって指がパカーって割れて、チップシューって血だらけだったんですよ。
駅で。
そう、駅のホームで、カバンがパーンって言った後、男の人が血だらけで右手押さえてるっていう状態になったんですけど。
ゲーな、エヴァの1話みたいな。
そうやろエヴァの1話だったらまあ、その薄い綾波見て死ぬ可能性ありますけどね。ああ、綾波かと思ったらね、バサーっつってね。
うわ
ぁ。危ない、危ないよ。
あれ、ちゃんとしたやつ買った方がいいね。
そもそも、キャリーのやつを限界まで伸ばした状態で持つのちょっと怖ないですか、そもそも。
伸びるとこね。
そうそうそう。
シャコンシャコンってなるやつね。ナイトスティックみたいなとこね。
そうそうそうそう。はい、あれ伸ばした状態だとめっちゃ負荷かかるから。
ああ、そう、あそこ折れたりとかね。あと収納が戻らなくなったりとかもありますよね。う
ん、あるあるある。
あれはやっぱね、そう、まあ、安物だからよ。いや、だから私もいいやつにしたんですよ。だ今使ってるやつは3万ぐらいのカバンにしたんですよね。大きさは一緒で。だそうなったらもうこれ8年以上使ってるかな。
すご。
だからちゃんといいもの買った方がいいよっていうのはアドバイスですよね。だからナフタレンさんもあれでしょ、カホンバッグも壊れるたびにちゃんとグレード上げてるわけでしょ。
リュックタイプと肩掛けタイプがあって、
うん、ほうほう、
肩掛け、
ワンショルダーな感じの。
え、そうなの。
そうなの。あるあるあるあるある、見たことある。
リュックがいいです。リュック以外買わない方がいいです。
え、そうなんだね。肩、
そうで持つと肩がいかれる。
いやいや、両方も、両方もやばいやろ。
意外とリュックは、軽いんですよ。たくさんかかんなくて。
でも知らんかった。
両手だと腰に分散するので、背負ってる分には軽いです。
いやー、そうね、わかるよ。やっぱ両肩ってありがたいよな。まあまあまあ、そんなね、話しておりますけれども、ちょっと次の議題に行きたいのが、はいはい、持ち運びの際の、フォローとか、ケアってなんかしてますか皆さんっていう。
ああ、はいはいはい。
まあ、要は、カバンに入れるってことは、カバンの中で結構ガタンガタンガタンってこう、揺れて、擦れちゃって、うん、箱の角が潰れたりとか、色がちょっと剥けちゃってとか、なんかそういうのが嫌っていう、まあ、ギークな人ほど気にしちゃうんですけれども、そういうのを気にしてケアしてる人って、ナフタレンさんなんかしてます？
今のうちの使ってるバッグは、
うん、
中が、クッション材っていうか、
え？
本当は楽器を守るやつなんで。
あ、デフォでそういう風になってるってこと？
そうそうそう。
これ便利だね。
普通のよりは再起力があるかなとは思う。
確かに確かに。
ああ。でも、それでも潰れるのは潰れるので。
うん。
どうしても高いやつとか潰したくないやつはなるべく真ん中ら辺に。
ああ、なるほどね。サイドサイドのど真ん中ね。はいはいはい。なるほどなー。あ、それカバン自体にそういう性能があったらいいね。まあ私なんかはあれですね、やっぱキャリーって基本的に中ゴツゴツなんで、自分はもう、緩衝材プチプチを、プチプチで巻いてますね。毎回。
すごい、すごい。
僕もキャリーの時はプチプチ入れてますね。
いや、そうですよね。だからプチプチ、やっぱ強度も結構大事で、安いプチプチってすぐにこう中の空気がシュッてなくなっちゃうんですけど、ホームセンターとか行って買うやつは、結構ね、強度の高いやつもあるんで、そういうやつでやってますね。
うんうんうん。どうしてもその、キャリーって、そうね、端がカクカクなのもそうなんですけど、特にアミーゴ小箱のやつとかは、すぐ四隅がもう見る間に欠けていくんで。
いや、そうやねん、あれ嫌やねん。
気聞かせて、くるんだりとか、真ん中に寄せたりとかは。
なるほどな。傷つきやすいやつね。
そうそうそう。っていうのは、結構箱で選んだりはしますね。
なるほど。じゃあ、置き方にもちゃんとコツがあるんや。
で、あと、モビロンは絶対入れる。
バラバラにならないように。
開けた瞬間に、もう、すごいことになってる時あるんで。
そうね。ああ、そういう、まあ、中でぐちゃぐちゃにならないっていうのもケアだね。
そうそうそうそう。
おー。
隙間を作らないって結構大事です。
ああ、そうやな。隙間を作らない。だからまあ、ナフタレン先生はもうだから綺麗にそのテトリスうまいと思うで。めっちゃめちゃこう、綺麗にみっちみちに入れてるからね。
ボドゲウボンゴをしないと。
ねえ。
楽しみ。ボドゲ会終わりの楽しみですね。持ってきてくれた人も、ボドゲウボンゴを見守る。
変える時のみんなのこの、ちゃんと入れていく。
大抵入らない。
でもあの箱にどんだけ入るんや
って。あ、そう、そう。あの、こう、行きは入ったのに、帰りに入らないっていう、なんか七不思議みたいな、あ
るある。どうやって入れた
の？これ、どうやって入ってたの？嘘だろってなる。行きの自分に感動するよな。あと、まあ、そういうエアクッション以外だと、コーナーガードつけますね、私。コーナーガード。
ボドゲンに？
どうやってつけるの、これ。
これは、こう、すごい、プニプニのね、めっちゃ柔らかい材質でできているんですけど、こう、くの字型になってて、うん、それを、こう、ボードゲームの端っこにスコン、スコンつけるんですよ。ポコポコって。で、さらに、プチプチで包んで、っていう、もう絶対これやれば、角っこはもう、何の問題もないです。
すごいな。ヤマトやん。
あとね、こういうのもあるのよ。コーナーガードね、この、40センチぐらいのもあるのよ、この。
直線。
直線のやつもあるのよ。
いや、それ赤ちゃん守るやつ。
そう、赤ちゃんを守るために、こう、机のね、隅っこにつけるみたいなやつです。
うん、そろそろ立つようになったから、これ、つけなあかんわ、みたいな。
そう。ぶつけちゃうからね、みたいな。っていうので、これもね、普通にホームセンターで市販されてます。
へぇ、
ボドゲ用作ったら売れるんじゃん。
ああ、確かにデザインされたコーナーガードね。
うん。
あ、なしじゃないかもしれないですね。
うん。海外からボドゲ買うとついてくるこれ。
ああ、それもね、あ、それもコーナーガードですよね。
あ、
でもそれ、
はいはいはい。
そのナフタレンシのやつカチカチのやつじゃないの？
なんだよね。
日本めちゃめちゃ持ってんな、
マジックみたい。
知らないです、
ちょっと嬉しい。
だからあれです、日本からわざわざ、そういうの取り寄せようとする人って、やっぱすげえギークな人って、向こうもわかってるから、ちゃんとそういう愛情を込めて送ってくれるっていう。
うんうんうん。
ありがたいね。
なるほど。ありがたい。
で、それわざわざ置いてんねん。
なんか捨てられないよ。使い道ないんだけどな。
え、ちなみに、今初めて聞くけど、そのナフタレンさんは、今、4000か5000持ってましたよね、ボードゲーム。
まあ、4300ですね。
4300は手放したりとかはない。
減らしたいとは思ってるけど、その手間がめんどくさい。
わ、うん、かるわ。
それどこに置いてんの ?4300 は。
4300?
上層庫1個借りてますけど。
え
やっぱね、
まあ、さすがにそ
う、ね。めんどくさくて出し入れしなくなっちゃう。
うわー。やば。な
ので
、
部屋を、家の部屋4つぐらいに分けて、
うん。
まして埋まってます。
すごい。
いや、すごいね。
みたいになりそう。
はい。まあまあまあ、そんなところですけれども、あ、悪天候の日ってみんなどうしてるんですか？ちょっとそれも聞きたかったけどね。ん？どういうこと？悲しいってどういうこと？気持ちの問題じゃないよ。
行きたくない。
悪天候の時はもう悲しい。
いや、悲しいけど。え、イカさんにとっての悪天候ってどういう状況なの？
ザ
ーめっちゃ打てるめっちゃ打ってる
ザー
そうだよな。うん。
ビカビカビカビカ。
あ、ビカビカビカ、ね。あ、雷雨、雷雨ですね。雷雨までなったらもう大変だわな。え、こういう時ってみんなまあ、駅から歩いてって時にな、どうしてんの？そのボードゲーム、どうやって守ってんの？
まあ、だから、スゴロク屋の、ビニールの袋でかませて。
何スゴロク屋のビニールの袋って。
スゴロク屋の袋って大きいビニールのやつなんですよ。わかります？だから、リュックに直接入れるんじゃなくて、一旦、スゴロク屋の袋を間にかませた上で、入れる。
ああ、中に浸透したとしても、それが守ってくれるみたいな。
あ、そうそうそうそうそう。
なるほどな。
やるし。もう、そもそも地上を避ける。
まあこれは都会だから。
うん。大体、僕が行く会とかって、そして池袋とかの近くだったりするので、割とどうにかなるんですよ。ギリギリまで地下攻められるんで。
そうね。出口をちゃんと計算してね。
もう本当にこれ辛いんですよね。この状態で傘さすの本当に嫌です。
ああ、まあまあそうか。あとあれだよね。ナフタレンさんなんかカホンバッグだったらもう傘で足りてないから多分。
どうしようもない。
傘はカホンの方にかけて自分。
自分濡れんねや。それ、
ね。自分じゃないですよね。もう後ろの方にこうやる。
それなんか刀語りの敵で出てきてたら。すごいビジュアルになってるけど、それ。傘はメインはそっちって。まあまあそうなるわな。自分は濡れてもボードゲームを守りたいからね。まあ、とはいえ、やっぱり、こう、湿気自体は、ボードゲームの敵なんで、 まあその雨の日で持って帰ってきてカバンに入れっぱなしとかは特にね皆さん気をつけていただかないとカビ生えちゃったりとかありますから、ちゃんと出してね置いときましょうと、
確かに
ってのありますね。なるほどな。
紙袋に、うん、あのゴミ袋の L サイズのやつがあるので、
ほうほう、
それかぶせて、
あ、止めのやつを上からかぶせて、
リュックだとあの肩掛け部分が邪魔になるので、袋に2箇所切れ目入れて、
ワクワクさん並みやん。
うわすごい、すごいよ、ちゃんと持てるようになったね。
はは。出て寝れないよ。すごい。
いやー、努力の結晶だな。はい。ということですが、まあもうね、喋りたいこと大体喋ってきましたけど、他にもね、なんかこういうエピソードあるよみたいなのがあれば、ここで披露していただきたいんですけれども、何かありますか？
僕の話じゃないですけど、
おうおう、田辺くん。
雨で思い出したんですけど、
うん、
僕の友人にあの、タイヤユイっていう子がいるんですけど。
ああ、そうですね。やたら肩を出すことでおなじみのタイヤさんですね。
あの子が毎回自分の回に持ってくる自分のゲームに、コンプレットと、あとフィエスタ、死者の日の祝祭ってあるゲームあるんですけど、はい
は
い
は
い、
ありますね。あ
の
ね、
彼女の持ってくるやつね、もうすんごいことなってるんですよ。
すんごいことって。
いや、一回雨で濡らしたらしいんですけど、もうね、要あれでも、もう半分削れてなくなってるんですよ。一面灰色の状態になってて。
じゃあ、それでさ、ちょっとおもろいエピソードはさ、あの、タヤさんのゲーム会行った時に、誰かが間違えて、タヤさんの持って帰ったみたいな感じになって、で、あの、タヤさんが帰り際に、誰私の持って帰ったのって叫び散らかしてたんですけど、あんなボロボロなったやつ、持って帰るやつも、タヤのファンだろっていう。絶対遊ばれへんもん、あんなボロボロのやつ。わざとだろっていう。
いや、もうね、ほんと反面教師じゃないですけどね、絶対ああはならない
。なりたくないって。そうね。彼女はゲーム会主催してるのに、ゲーム愛ないかもしれんのよな。
それでも持ってくるっていうのはまあ。
いや、まあそうね。そう
ね。愛ですけど。
しかもこれやるっつって取り出すのってさ、結構ビジュアル大事やん。みんながやってみたいって言いたいから。でもカバンから取り出して、これやるっつは、ボロボロなって、ゾンビみたいになってるボードゲームを。
そう。ほんまにゾンビ。
で、みんな、ってなるんやけど、この絵は遊びたい絵じゃなくて、どうしたらそうなるんですかっていう。って。でも、タヤさん勘違いして、あ、やりたいんでしょつって。すげえ前向きなんだよな。
ポジティブ。
めちゃめちゃ面白いんだよな。どうやったらあんなボロボロできるのやろな。はい。他ありますか？
そうじゃないけど。
お、
聞きたいことあるんですけど。
え、何ですか？
え、その、カホンバッグとかキャリーとかは、
うん、
ボトゲ以外のものを入れたことはあるんですか？
あ、人の死体とかってこと？
やめろ。やめろ。
キャリーとかだと、その旅行の時にも使ってるよ、みたいな。
ああ。
別の用途としても使ってるよ、なのか、それとも本当にボトゲを運ぶためだけに買って使っているの。
いや、でも、ほぼ9割5分、ボトゲかな、やっぱ。
え、皆さんも？
うん、まあ、でも7割ですね。僕は普通に旅行行く時でもそれやし。
まあまあまあまあまあ、もちろんその旅行行くときに利用はするんだけど、結局、旅行行くときにボドゲ持ってってるから、それは何のカバンですかって言われたら、ボドゲバッグになっちゃってんだよね。
まあ、確かにな。一個も入ってないこと、ないな。
ないもんな。
ないな。
だから服とか諦めるときあるよね。あの、旅行行くときにさ、ボドゲどうしても入れたいから、あ、もう一着で4日行くかっていうときあるもんな。
その服さえもクッションになる。
そうやね。いや、ゲームマとか結構そうよ。
うん。
いや、これは下着はさすがに買えますけど、まあ、上に羽織ってるものはもう諦めるか、みたいなありますよね。カバンの積載容量で。
普通の人より実は荷物少ないよね。
いや、そうね。
そう、一般的に必要なもんなかったりするからね。
いや、そうやね。で、なんか、これ私のエピソードでもあるんだけど、あの、コスプレ衣装が入ってると思われるっていうのは結構あるんだよね。でか、やっぱり池袋とかをキャリーコロコロしてると、ああ、もうレイヤーの方ですかみたいな感じで思われたことはありますね。え、なんであられちゃんはその質問をしたの？
え、 もしボドゲのためだけに買ってやってくれてたら、やっぱもう本当にありがたいなって思うし。う
ん、ああ。
もう、この回を聞いて本当にたくさんの努力と、
うん。
あの、費用がかかっているんだなってことを知りました。
あ、それはそうですね。
はい。
あ、
何もないとこから出てくると思ってた。
いや、そうじゃないですけど、いや、まあ、脳々と遊ばせていただいてい
いですか？脳々と脳々と。いやいや、でもこれはむしろ私たちもね、感謝ですよ。そんだけ頑張って持ってったけど、遊んでくれる人がいてこそですから。
そうそうそう。
いや、もう、驚きだよ。
ただ、ちょっと違う角度で言うと、あの、他の人を信用してないとか、お店を信用してないっていうのは、ちょっとあるかもしれないね。
いやー、
申し訳ない
、申し訳ないけど、あれな。
あ、ありますよね。やっぱ自分のラインナップが最強って思いながら、やっぱ大量に持っていってるんで。うん、やっぱお店のやつなんか知れてるよな、とか、他の人が持ってくるやつ、どうせ肩持ってきちゃうでしょ、とかね、勝手に決めつけて。で、自分は、へへ、これ入れるぞ、みたいな。
んでも被るねんな、それ。
そう、結果ね。結果みんな同じようになるって。いやいや、それで言うとね、ナフタレンさんなんか持ち運んでるゲームのラインナップ、いつ見てもなんか、誰も知らないようなやつ入れてるんで。
まあ、自分が知らないゲームが好きなんでね。
あ、そうよ。でもあなたコレクターだからね、あれを毎回他の人が遊んでくれてるっていうのが不思議よな。
ありがとうございます。
なるほどね。いや、面白かったですね、今回ね。いろいろお話聞けましたけれども。あられちゃん何が一番心に残りました？
こんだけ持ってきてくれてる人たちの心の中は、
うん、
すごい行くまでは遠足の前の日みたいに、
ああ、そうね、
あの人とあの人がいるからってことはこれも持ってこうかなとか、そこまで考えてくれてるのに、実際現場に行ったら、別にもうそんな持ってないけど、みたいな、引っ込み思案なところ。
あ、それが、それが心に残ったよね。
知れたから、もっと私はキャンダに持ってきたんですかって積極的に聞きたいなって。
あ、これ嬉しいよ。それは嬉しいよ。今日は何持ってきてくれたの楽しみとか言ってくれたら、もうキューンやね。
うわ嬉しい、
俺のパターンバレてるから聞かれるな。
聞かれるな、イカさんはな。
けど、本当に持ってきてないことが多いからね。
ブラフ。
ラインかい。
シャツとパンツとタオルと。
いやいや、来たね。草。草。
こっちからどんどん聞いていっぱい遊びたいです、本当に。
ああ、いや、ありがとうございます。うん、もう、ぜひぜひ、大きいカバンでね、来てくださっている、そのゲーム会とかね、参加されている方にはね、もう、そういったねぎらいの言葉をかけてあげてください。うん、もう、夏とかもう、びっちょびちょなりながら来てますから。
そうだよね。そんなことやばいよね、リュックの人はね。
これも含めて、ボードゲーム愛というものは、こういった形でも表せれるということでしたね。
はい。
はい。じゃあ、終わりましょう。もう急に終わるから、この番組。
そうね。急でもないけど、
うん。あ、そうですか。はい、ここまで聞いてくださった皆様、ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
今回、お送りしたのは、家の前にゴミがやたら捨てられてて、めちゃめちゃ怯えているモミ。
春のゲームマーケット、すごいスケジュールタイトに行かなあかんなと思ってたら、余裕のあるスケジュールで行きたいと思います。
実は先週、京都に帰って、彼女とプチ旅行したのはいいんですけど、写真を撮って見返したら、二人ともデブだね、って。マジで痩せようって思って、
めっちゃ太ってるもんな。
サラダ生活を始めている、ただ。
お最近、ロングネイルにハマっていて、ボドゲがしづらくなった、あられ。
うわー、長っ
そろそろ働こうと言って、早数年、名古屋のボドゲニーと、ナブタネでした。
チャオチャオチャオチャオ